ください。ロマ書の8章の28節を開いてください。お読みします。ロマ書の8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日はこの箇所を中心に、お話をしたいとこういうふうに思うんですけども、先週の水曜日から金曜日までですね、白馬スネゴイキャンプっていうキャンプを行っていました。その、映像がありますので、その映像をまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
湖の上歩けるわけないじゃないですか、普通だったら。でも途中確かに主の許しの中でしょうが、疑いたくなってしまうようなことがいろんな形で許されていきます。
でも神様語ったのは何、全世界にまず出て行きなさい、行きなさい、ね、
でこの神様がこの場合ご臨座を表してくださり、このキャンプを祝福してくださってるなっていうこと、本当に、ね、このリバイバルの働きのために私たち一人一人をさらに用いてね、整え、そしてまた使わせてくださる。
貸したいものほどの信仰でいいから、こう使っていきなさいというような、
主に信頼せよ、主がなしてくださる、賛美の御言葉を持って背中を押していただきました。
神様の働きの一部になって自分の分を、ね、果たせるようにということを心から願っています。
神様は、ね、二つのことを、ね、私たちにしようとしています。一つは私たちを幸せにしたい、これは第一優先ですよね。罪を許してくださって永遠の命を与えてくださる、一番重要なことですね。
永遠の命の恵みを我々に与えてくださることに、人生においてね、豊かな祝福が表されるように計画をされる。でまた私たちがまさに用いられるよう、最高に私たちをよく用いられるですね。真に心を行いたいと、考えもしない。そんなに記されてないんですよ、ね、最高の人生、永遠の人生が最高ですけど、この世においてね、大きなものが起こっているし、この世において神の働きがない。
はい、どうもありがとうございました。私はですね、毎年冬導かれて白馬でですね、スネロゴイキャンプというキャンプを行っています。これはどういうキャンプかって言いますと、今日本にリバイバルが起こり始めているんですけれども、そのリバイバルの働きを共に担うという、その器を立て上げるという、こういうキャンプなんですね。そして、キャンプをしていて、ちょっと、感じるのはですね、主が働きを進めておられるっていうことをね、非常に強く感じます。まあ、一つは何を感じるのかというと、まあ、聖霊の臨在ですよね。神様の強い臨在があるなっていうことをね、ちょっと感じるとともに、さらに、人の動きの中で、まあ、今回かなりの人数集まってるんですよね。普通こう集まるときに、今まではね、主の従家関係の人たちが集まってきたんですよね。でもちろん主の従家関係の人たちが集まってるんですが、それとは全く関係ない方々がいろいろね、集ってこられてるわけですね。それで、私がね、主を崇めてるのは何かっていうと、予言のクラスの全くの初歩とか、そういうクラスはね、主の従家関係の人が多いから、どんどんどんどん少なくなってくるわけですよね。で、つまり全くの諸派いなくなってるわけですよね。ところが今回非常に多くなってるんですよね。つまりね、違った方々が今、流れ込んできてると。で、これは私はそうなると思ってたんですが、その動きがね、始まったなっていうことをね、ちょっと感じてるんですね。ですから新しい動きがね、大きく始まって、その動きはさらに大きくなってね、怒涛のようになってくるだろう。 こういうふうに感じます。それとともにですね、各セミナーが行われているときに、まあ、皆さん何の感動もしないと思うんですが、ちょっとね、私は感動してるんですね。一つ一つのいろんなセミナーがやってるときに、そのセミナーが実際的なんですよね。例えばアレンジっていうセミナーがあるとすると、もうすでにいろんな形でアレンジをして世に勝負をかけてきてるでしょ。ブログなんかもね、皆さんブログをいろいろ作ったりなんかしてね、やってるわけですよね。オーケストラだってオーケストラがちゃんと出てきてますし、ボイストレーニングだってうちの三味グループはですね、日本中いろんなところで具体的な働きに入ってますよね。で、うちに感動するんですよ。もう実際的にこの働きが動いてきてるということですね。で、明らかに、リバイラルに向かっての主のね、鼓動は始まってますのでね、どうぞ皆さんね、期待をしてね、歩んでいていただきたいと思うんですね。今起こり始めているリバイバルは神が起こしているリバイバルですからですね、私たちの力とか能力をはるかに超えた神の力がね、私たちを通して表され栄光を見るようになりますから、どうぞ期待しつつね、見ておいてください。それで映像の働きに関してね、主はこれから重要なポイントを持っているということを語っておられます。それで映像祭をやってるんですけど、その1位のやつ、これを映していただきたいと。まあ、1位から3位まで映したいんですけど、あんまり時間がなさそうなのでですね、それを映していただきたいと、こういうふうに思います。
私は京都の鴨川にいます。日本のキリスト教会史には大殉教と呼ばれる3つの殉教があります。京都、長崎、江戸、この3つの大殉教は元和の大殉教と言われています。今回は京都で起こったキリシタン大殉教、元和の大殉教をお伝えしたいと思います。
キリスト教が日本に伝わったのは1549年、フランシスコ・ザビエルによります。この時代、京都は国の中心でした。織田信長の保護を受けた京都の教会は次第に発展し、豊臣秀吉の最初の5年は栄えていましたが、1587年に宣教師の追放が発布され、教会は荒らされ、宣教師たちは京都を出なければならなくなりました。1593年、ペテロ・バプチスタ宣教師はマニラ総督の使節として京都に入り、新しい時代を開きました。秀吉が与えた明満寺跡の土地に、教会と病院を建てました。しかし、1597年2月5日、秀吉はペテロ・バプチスタ宣教師を含む26人のキリシタンたちを長崎で処刑します。これが日本における公の初の殉教となりました。翌年、秀吉の死後、京都の教会は徳川家康により公に許され、イエズス会オルガンティの宣教師は京都に戻りました。
ここは大宇須町周辺です。当時、京都には4000人のキリシタンたちがいました。大宇須という名は、ラテン語のゼウス、神がなまったもので、キリシタンたちが住む町がここにありました。
しかし1614年に再び追放令が発布されます。修道女たちや信者のリーダーたちは召集され、宣教師と修道女は長崎に集められ、マカオとマニラに追放され、信者たちは津軽に送られて重労働を課せられました。京都諸子大板倉勝重は追放令が出るまで宣教師たちの友人でした。この時もできるだけ信者に火の粉が降りかからぬようにしていました。しかし江戸から戻った長男重宗からキリシタンに対して 厳しく取り扱うようにという将軍の命令が伝えられました。そして1618年12月24日大臼町でクリスマスの祝いがなされた時、近所の人々から諸子台に通報があったのです。通報を受けた役人たちは1月10日昼ごろ町の門を閉じてキリシタンの家に入り、見つけ次第誰でも捕らえました。拘束された人は36名でした。帰郷するように命じられましたが、皆は固く信仰を守りました。
ここは小川牢屋敷跡地です。26聖人のペテロ・バプチスタ宣教師たちは牢屋敷に投獄され、その22年後京都のキリシタンたちもこの小川牢屋敷に投獄されました。投獄中、あまりの劣悪な生活のため殉教していったキリシタンたちもいました。
伏見を立つ前、将軍秀忠は京都にはまだキリシタンがいると聞いて非常に立腹しました。キリシタンの問題に片をつけると同時に、京都に集まっていた諸大名や貴人には一つの警告を出すことを決めました。こうして秀忠は板倉に向かって牢にいるキリシタン、女子供に至るまで殺し、一旦牢から出した者たちも処刑するように命令しました。将軍秀忠の命令はもはや延期することはありませんでした。秀忠自身が死刑の方法である火炙りを決定しました。板倉は従わざるを得ませんでした。27本の十字架を作らせ、その十字架は六条河原に、鴨川と伏見への道の間に大仏寺に面して建てられたのです。27本の十字架は皆の注目を集めていました。1619年10月5日キリシタンたちに死刑の宣告がなされました。キリシタンたちは牢内に集まり、声高らかに祈り、互いに励まし合っていました。10月6日日曜日早朝、役人が牢内でキリシタンたちを後ろ手に縛りました。縛られた人々は牢屋前の広場に引き出されました。男26人、女26人、全部で52人、そのうち11人は15歳以下の子供でした。22年前、26聖人が通った都大路を彼らも同じように荷車に乗せられ引き回されました。各通りでは一人一人の役人が、彼らは将軍の命令に背いてキリシタンであったため処刑されるのだと触れ回っていました。殉教者たちはその言葉を耳にするたびに、時々声を合わせて祈りと賛美歌を賛美していました。人々にキリストへの信仰を持つように進めました。六条河原の殉教地に着いたのは昼過ぎでした。
全員が集められると、27本の十字架に52人がつけられました。時には2人、あるいは3人が同じ十字架に縛られたのです。幼い子供を持つ女性は十字架の列の真ん中に、男性は両端に縛られました。幼児たちは母親の首にかけられていましたが、母親たちの手はこう支えられるように自由になっていました。手倉橋本は3人の子供と結ばれていました。首には4歳のルチア、右には13歳のトマ、左には9歳のフランシスコ、隣の十字架にはもう2人の子供、13歳のカタリーナと6歳のペトロがいました。殉教者たちが縛られた後、処刑執行人は焚き木を積み始めました。小高い焚き木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。この時、手倉橋本の娘カタリーナが隣の十字架から、お母様、もう目が見えませんと、煙で母親を見ることができないと叫びました。母テクラは そのために心配しないように、間もなく天国で再び会いましょう、と答え、子供たちを慰め励ましながら殉教していきました。死んだ後も、その腕は固く小さなルチアの体を抱いていました。
外国の商人であるリチャード・コックスは、このキリシタンの殉教を見て次のような手紙を書いています。私は京都にいた時、信仰を捨てないという理由で52名のキリシタンたちが殺されるのを見ました。彼らの中には母親の腕に抱かれた小さな子供たちもいました。母親たちは、主イエスよ、この子供たちの魂を受けてください、と叫んでいました。ここは六条河原の殉教跡地です。京都のキリシタン大殉教者たちには特色がありました。将軍徳川秀忠から直接に命ぜられ、女性も幼子をも含む憐れみのない全面的な迫害の始まりでした。当時日本の中心であった京都で、このように命を捨てて信仰を守ったキリシタンたちがいました。この時代、多くのキリシタンたちが殉教をしていったのです。
死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう、と聖書には書いてあります。京都にはこの言葉を忠実に守ったキリシタンたちがいました。リバイバルは殉教者たちの祈りと血の報いの時でもあるのです。私たちはこの日本で起きた殉教の事実を忘れません。
リバイバルはすでに始まっているのです。
はい、どうもありがとうございます。神様がですね、これからの宣教において映像は中心的な役割を果たすということを語っておられるんですね。非常に効果的にいろんな方々に神様のことを説明し、神様を知ることを分かち合うことができるということをね、語っておられます。それで映像祭ということを導かれているんですね。それで映像祭で、教会の CM とか、あるいは、1分動画のようなものとか、学びとかですね、あるいは、説明とかね、こういろいろあって、そしてですね、いろんな分野で主はね、働きをなされるなということを感じていますし、また同時に、私たちが示されているのは、映画の働きですね。一つは、ハリウッドからアニメで26世紀を出すというのは一つ の示しであり、それからもう一つは具体的にこういろいろ映画を作っていくと、これは一つの、事柄であって、 CM とか何かを含めた働きの中でね、神様が導いていることなんですが、いろいろこの主の導きとか、それから映像の動き方を見ているときにですね、これは勝手に私が感じていることでね、がなりにすると思われるかもしれないけど、ああ、これはいけるぞということをね、強く感じました。で、リバイバルでいろんなメディアを神様が使われるわけですけども、この中で、映像における神様の御心は大きいということをね、思います。そして、映画においてもね、今、アメリカでは、教会が映画を作り始めていて、そこで非常に大きな働きが起こってきてますからですね、その流れが今日本においてもね、神様開こうとされているってことを感じます。で、どうぞ重荷を持つ方はね、祈りつつ対応し、また映像を作り、そして踏み出していただきたいと、こういうふうに思うんですね。そして、映画を通してメディアの力っていうのは、映画っていうのは非常に大きなものですからですね、たくさんの方々が救われるようにね、熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。で、1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さん、こんにちは。 今日のテーマは祈り聞き従い、予言を通しての語りかけです。神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます。予言もその方法の一つです。予言は聖霊がクリスチャンに言葉を与えて、その人を通して直接語る言葉です。予告だけでなく、神の教え、指示、愛、裁き、約束など神様の言葉の全体を預かって語ります。だから予言ではなく予言なのです。現在予言に対する意見や考えは様々ありますが、聖書には予言をないがしろにしてはいけません。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいをはじめとし、予言の重要性が明記されています。しかしここで重要なことは、予言を聖書の指示通りに使うということです。聖書の指示通りに使う方法とは、1、予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる。2、語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです。これらをしっかり守って用いていくならば、予言は神様の御心をより早く、より正確に聞くための強力な祝福の手段となるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。予言のこう働きに関してはですね、2つの面で一つ明確にこちら側に神様が指示していることがあるということを感じます。一つは第一コリントの14章で、予言に関して重要なものであり熱心に求めなさい、ないがしろにしてはいけないと、こう神様が語っているということですね。ですから熱心に求め、ないがしろにしてはいけないということなので、どうしてそうなのかというと、予言を通してでなければ、表されない主の恵みがあるからです。で、私はですね、それをたくさん体験してきました。で、もし私は予言の働きがなかったならば、私のクリスチャン生活はね、全く違ったものとなったってことを感じるんですね。で、予言の働きを、私たちの教会が受け入れてね、やってきたときに、思ったことがあるんですね。あ、これで抽象されるぞと、ね、で、まさにそういうことが起こってきましたが、しかしですね、私が感謝してるのはね、予言のを通して表された主の恵みに比べれば、そんなことは全く何でもないことだったってことを感じます。で、皆さんね、まだ予言の働きに触れてない方々は、予言を通して神様はね、素晴らしいことと祝福を表してくださるってことを覚えておいてください。そしてね、さらに神様の深い愛と恵みをダイナミックに体験することができるとともにね、神様の働きをダイナミックに体験することができるっていうことをね、覚えておいてください。そしてまた今はね、ヨーヨーの言ったお会いの時のリバイバルがこう始まってるわけですね。そしてその時に予言の働きは中心のポイントだというふうに書かれています。で、私はですね、これが鍵であるということを感じます。それはこの Y の時に教会においても個人においても、予言の働きを使うか使わないかで大きな差が出てくると。で、どうぞ皆さんね、神様は祝福として恵みとしてその働きを与えてくださっているのでね、で、それを熱心に求め、一つはやる側として、また聞く側としてね、対応しておいていただきたいというふうに思います。で、その時にさらにダイナミックな神様の技と栄光を見ることができるということをね、覚えておいてください。それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思うんですが、神様は、私たちを愛しているのですね。で、私はね、神様の愛から信仰に入ったわけではなかったので、真理っていうことでね、信仰に入ったので、あんまり気がつかなかったんですね。しかしね、今わかります。皆さんね、私たちは愛されています。で、私たちほど愛されているものはいません。で、私たちのことをね、表現するとするとね、神に最も愛されたものですね。そしてね、愛されているときに神様はね、私たちに大きな祝福を与えてくださっているんですね。一つは、私たちは罪人だから永遠の滅びに行かなければならないんですが、イエス様も十字架につけてくださり、罪の身代わりになってくださってね、そして罪を許し永遠の命を与えてくださった。 で、この永遠の命っていうのは2つポイントがあってですね、永遠に神と共に生きる命、まあ、私たちを愛してくださる素晴らしい方と永遠に生きることができる。イザヤ書にありますよね、主はあなた方と共にいる、私たちを愛してください、共に私たちを心配してくださり守ってくださり祝福を与えてくださる方、神と共にいるって、これが一つの姿です。そしてもう一つの姿は何かっていうと、永遠に生きるということなんですね。ですからね、年取った人思い違いしないでください。皆さんは年取ってません。この体は衰えてきて、そして死んだとしてもですね、皆さんの人生はね、まだ初めの初めですね。これから発展があるんですよね、具体的にね。ですから、どういうことを私たちは体験するかというとね、100年後、200年後、300年後、500年後、1000年後、また共にね、会うことができるのですね。で、その時ね、どう思うかなってよく考えるんですよね。例えば1000年後の時にね、あの時渋谷、東京カリスマ世界やってたなと、ね、でああいうふうにやってたな、ね、でその時に思うわけですよね。こういう恵みがあって、それでこういう意味合いがあったなということを思うわけですね。そしてね、神様はね、その永遠を私たちに与えてくださっているんです。ですから皆さんね、私たちは死を超えた存在なのです。で永遠に向かっての存在なのですね。主の喜びとそれから平安と愛っていうのは永遠にわたってるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、それとともに神様は私たちにね、最善の人生を与えようとしています。具体的にね、で神様はですね、祝福を与えるときに、まず私たちを愛してください、私たちに最善を与えようとしているということをね、聖書を通して知ることができるのですね。私たちを用いようとはされていますね。しかしそれ以上に私たちを愛しており、最善を与えようとしています。でどうしてそれが分かるのかというと、まず罪の命にキリストを十字架にかけてくださり、私たちが救われることを主が望んでおられるからです。それは何かというと、全く私たちのためですよね。つまり私たちのために、神様はですね、祝福を与えようとしておられるわけですね。そしてですね、その中で神様は何をしようとしているのかというと、私たちに最善の人生を与えようとしている。私たちがですね、イエス・キリストを信じるとき永遠の命が与えられます。これは60点です、ね、60点取れば合格ですけどね。あと40点があるんです。でどういうことが起こってくるかっていうと、私たちは永遠の存在でね、罪が許されて永遠に神と共にいることができるから、死んでも生きているわけですよね。ところがね、今生きている人生においてね、うんと祝福されてるか祝福されてないかはね、これはですね、何とも言えないのです。永遠の命が与えられ、罪の許しが与えられているけど、今の人生は祝福がないという方たくさんいらっしゃる。大変な苦しみの中でですね、そして死んでいっちゃう人もいるわけです。まあ、行きは天国ですけどね、60点。でね、その時にどうしてそうなるのか、ね、で神様はね、聖書を読んで見てみますと、一つ分かることがあるんですね。私たちが永遠に祝福されているっていうだけではなくて、今のこの人生に最高の恵みを与えようとしているってことです。で皆さんが幸せであり、生かされ、さらにですね、成功し、特別な祝福を神様がね、私たちに与えようとしているってことなんです。具体的にね。で、その特別な祝福を、ね、受けつつある人と全然受けてない人がいる。それはね、どうしてそうなのかというと、条件が必要だからです。条件が必要だからですね。そしてその条件は何かというとね、神に従うということです。 で、まあ、今日はこの話ではないんですね。それとともにですね、従うってことが実は重要なポイントであるということに関するんですね。私はね、人生成功したいと思った。隣のうちが金持ちでね、うち金持ちになりたいと思ったの。なれなかったですけどね。でもちろんなりたいと思ったのは幸せになりたい、ね、素晴らしい人生を受けたいと、こういうふうに思ったんですね。でもね、その時ね、ちょっとこういうふうに感じることがあるんですね。それは何かというと、素晴らしい人生を受けるためには、いろんな問題に打ち勝って、勝利を取り、そしてですね、前進し、解決をし、そしてね、特別な、この、恵みを受けていくってね、こういうふうに感じるじゃないですか。ね、ところがね、私はね、失敗続きなの。こういう失敗をし、こういう問題に遭い、こういう病気になっちゃって、こういうことになっちゃったと。そしてね、よくよく見てみたら、私ね、不幸のパターンなの。あ、こうなったらね、こういうふうに不幸になるぞってパターンなんですね。ところがね、私ね、はっきり私はこう感じてるんですがね、最善の祝福を受けてる。具体的にね。それはどうしてなのかというとね、この御言葉なんです。これは何て書いてあるのか、神に従うならば、すべてのことを益とするって書いてあるんですね。すべてのことって何かというと、悪いこともあるわけでしょ。病気であったり、皆さんが失敗しちゃったり、あるいは、どっか縛られていたり、ね、困難にあったりするわけでしょ。で、それがね、私たちの人生を引きずり下ろすわけですが、私ね、引きずり下ろされてないんですよ。益になっちゃった、益になっちゃった。で、多くの方々はね、私はこういう能力がないからダメだとか、あるいは病気だからダメだとか、鬱だからダメだとか、ね、統合失調症だからダメだとか、あるいはですね、こういうような問題の中にあるからダメだとか、こういう失敗したからダメだとかっていうふうに思っている方多いんですが、で、私もそうだと思ったんですね。違うんですね。これ益になっちゃった。例えば、私の奥さんはね、鬱の病気で治らないって言われた。具体的にね。で、薬は一生やめられないし、またある年代からね、ずっと入院してないといけない。そしてね、結婚はできないですって言われたんですよね。そういう状況でしたよね。そしたらね、どうしたのかっていうとね、神様に従ったんです。で、この御言葉っていうのはね、こう言ってるんですね。神様に従うのならば、私たちのマイナスとか病気とか困難とか、それから不幸に私たちを引きずり込む出来事とか、それに神様が働いて全部益にしてしまうから、私たちがより幸せになるようにそれらが用いられちゃうってこう言ってるの。そうしたらどうなったのかっていうとですね、まあ、うちの教会の最初からいたんですね、不思議さんね、まあ、病気であったにもかかわらずね、すべての集会に出てきました。徹夜もない。で、その時にね、一つのラインがはっきりしてたなって感じますね。従った。で、ここはね、主に従うならば、神が働いて、すべてのことを益とするって書いてある。で、皆さんね、これは私たちの人生を変えます。この神の言葉、私たちに最善をもたらすのですね。そしたらね、どうしたかって癒されちゃった。ね、結婚、私は結婚したし、でしょ、病気が癒されちゃったでしょ。ね、お医者さんが驚いてますね。いや、この病気で癒されたの見たら初めてだとか、そういう感じですよね。そしたらね、賜物が与えられちゃった。私は日本では、私の妻ほどの予告予知の 予言の賜物を持った人を見たことがありません。具体的にね。でこの間はね、政界で、セミナーしてましたよね。変わっちゃったんです。マイナスが益になっちゃった、プラスになっちゃったんですね。そしてね、私成功するようなことは起こってないんで、大体ね、何かをやろうとすると失敗するし、受験するとすると失敗するし、高校に入るときにそんな頭悪くなかったね。試験弱いんですね。で落っこっちゃって、で私の中学校720人いたんです。日本で最大の中学校だったんですね。そしたらね、数人しか学校に受かってない人がいないっていう状況になっちゃった。それでね、私はね、都立高の二次募集に応募して、そしてね、だいぶダウンしたんですけど、そこでね、その高校に入ったんですね。人生の大打撃ですよね。そしてね、これからの私の人生がどうなるかっていうような、そういうような出来事でしたね。ところがね、それがね、マイナスになってない。プラスになってる。どうして？私はね、主に従うようになったので、この御言葉が働いたんです。で、その高校に行ったら、オカマルって変な人がいて、私ね、その方とお友達になったんですよね。それはまだあまりにも変だったから、学生生活をね、豊かにしちゃった。そして彼とね、共に教会に行くようになり、救いを受け、洗礼を受け、そしてね、まあ、いずれ帰ってくるでしょうけども、共に教会をやるようになったんですね。で、皆さんね、人生が豊かになりました。親友ができてね、特別な助けを受けたんです。そして岡本さんと一緒にね、見てたんです。新幹線が通るんです、そこのところをね。で、新幹線見ながらね、思ったんですね、絶対この新幹線乗ってやるぞって、いつも思った、絶対乗ってやるぞってね。我々はね、それを見て未来を見てた。そしたらね、私毎月新幹線乗るんですよね。で、向こうからね、新幹線側からね、かつての私の高校の方向を見るんですね。で、その時ね、見えるんですね、かつての事柄が。で、神様はね、特別な恵みを持って導いてくださるなっていうことをね、ちょっと感じます。具体的にね、私のね、高校生活っていうのは本当に豊かなものとなりました。どうして？従った時、主が働いたのです、皆さん。で、皆さんがね、いろんな問題とか困難にある時に、いいですか？神様はね、幸福を与えようとしてる。そしてね、これはね、普通での幸福とは違います。で、この時に一つポイントがあると思ってください。従う時に豊かな恵みと祝福が表されるってことね。どうぞ覚えておいてください。そして皆さんね、皆さんの人生を神様を成功させるために従うという、そういう特別な恵みを与えています。従う時に神様の計画が皆さんに現れてくるだけではなくて、益として働く神の力が現れるので、皆さんがたとえ不可能な、幸せになるのが不可能な状況であったとしても、最高の恵みを受けられない状況であっても、神様が働いてそれをね、表すんですね。ですから主の御心を選ぶということね、非常に大きな祝福があるということをね、覚えておいてください。そしてですね、神様の計画だから、ちょっと私たちが考えるのとは違うような事柄が起こってくるんですね。で、私がカリスマになった時に、まあ、福音派の教会でカリスマになっちゃったんですね。で、その時にですね、一緒にカリスマになった人たちは、追い出されちゃったんですね。そしてね、まあ、私はどうするかっていうことになったわけですね。教会が温かくて、まあ、私を受け入れたい。っていうふうに思ってくださっていたんですが、まあ、条件があるわけですよね。カリスマを捨てるって。ね。で、私ね、お祈りしたんですね。そしたら、カリスマ的な事柄っていうのは神のものだから、引いてはいけない。 たとえどのような運命になろうとも聞いてはいけないと、こういうふうに神様に言われました。それで、まあ、この教会にいたら神様は全うできないので、私は出るようにこう導かれたんですね。で、その時にね、私こう思ったんですね。もう日本のキリスト教会でやっていけない。ですね。まあ、そういうふうに思いました。それから、これからね、大変な困難がいろいろ来るであろう。ね、もう覚悟したんだ。具体的にね。そしてね、例えていれば、真っ暗闇の海の嵐の海にね、小舟で船出するような感じ。どんな困難と問題が起こってくるかわからないと。でもね、しかし、カリスマは真理の道だから、これは全うしないといけないということでね、私ね、踏み出したんですね。ばっかですね、私ね、知らなかったの。何かっていうと、従うことを通してね、神が何をしてくださるかっていうことをね、よく知らなかったんだ。それが皆さんね、私の人生をね、一気に祝福に変えちゃった。第一にね、カリスマで行ったでしょ。その当時は福音派の、教会にカリスマなんて言ったらね、受け入れてくれない。もう相手にされないと、こういうふうに思いました。ね。で、その時にね、何が起こったのかっていうと、逆だったんですね。暗闇で大変なことになると思って踏み出したらね、そこはディズニーランドでした。素晴らしい事柄が起こってきたんですね。一つは何かって言いますとね、もう決して福音派には受け入れられないだろうと思いましたら、私が最初に、給料奉仕者としてね、奉仕の道が開かれたのは、ある福音派の中心的な組織だった。それはね、新学生とか若手の牧師がなりたい立場だったんでね。大川先生がね、副だったからね。具体的に。まさかっていうところが開かれちゃったんで。私知らなかったんで、主がどう働くか。そしてね、某伝道団体の、反カリスマの伝道団体の前に立ってね、2回ほど思ったんですね。どんなことがあったとしても、このグループは一生私を招かない。と思ったんですね。そしたらですね、私が生涯の一番最初に招かれたグループがそのグループだった。愚かですよね。そしてね、日本で一番大きな教会で奉仕させてもらったりなんかして、大きく道が開かれてきた。そしたら世界ではマーリン・キャロダルさんとかね、ロバート・ユーインとか、サイシズ牧師とか、あるいはですね、ワンミンタオとか、いろんな方々との関わりが開かれて、世界における働きっていうのは大きく開かれてきた。そして私が、ここを抜けた時に、まばし教会っていうところに行って、私まばし教会の牧師になっちゃった。そしたらね、私の母親が言うんですね、あなた要領言うわねって。うまいことやるわねって。いや、うまいことやったんじゃない。私に、ね、従ったら、いろんなことが起こってきたんだ。もしね、従ってなかったら私の人生は、ね、全く違ったものだったでしょう。で、皆さんもね、従ってる方々はいろんな祝福を見てるでしょう。でも従わない方々はね、その祝福を見てないと思います。いいこともあるし、悪いこともあるでしょう。しかし皆さんね、もし従った時にね、神のね、恵みが皆さんに現れてくるんです。で、神様はね、ありがたいことに私たちを大好きなんです。大好きなんです。大好きなんです。さっき、めぐみちゃんのね、エリ君が来てね、来たのでね、私、そばに行ってね、あーってやったの。なぜやったのかって、大好きなんです。大好きなんです。大好きなんです。それでめぐみちゃんに言われちゃったんだ。ちょっと眠たいから、あっち行って。もう最近よく言われるんですね、いろんなところでね、具体的にね。そしてね、皆さんね、どうぞ、皆さんのね、最高の幸福を願ってください。願ってない人多いです。でも神は願ってんです、皆さん。そしてね、そのね、すべての要素をね、用意してくださってるんですね。で、その時何がポイントになるかっていうと、皆さんね、従う。従う。ね。どうぞ皆さんね、貯金もあって年金もしっかりしていてね、私の老後は万全だなんて思わないでください、皆さん。何が起こるか分かりません。 しかし皆さんね、神に従ってるなら皆さんはね、守られます。祝福が与えられますよね。で、大きな恵みを見ます。また同時にですね、主に従っているのならば、ね、皆さんを通してね、いろいろな神様の恵みと働きが起こってきます。具体的にね、私は一つの秘訣を教えられました。何かって言いますとね、マムシから、主の住家に移動するときに開拓伝道だったんですが、こう言われたんですね。あなたの実力が試されますねって言われたんですね。まあ、私それまでマムシの、ね、福祉してましたから、私ね、それ聞きながらね、私の実力なんて試されないって私はもうはっきり思ってました。それは何かっていうとね、私は主の御心のところにいるならば用いられます。しかしね、主の御心のところにいないならばダメです。私の力はないからですね。もうベテランなんですね。主の時間ね、若手の牧師が多いですよね。年取ってたら若手の人もいますよね。そうするとね、普通思うわけですよね。ベテランが同じことをしたらね、ちょっと結果は違ってくるだろうと。いや、私はそうは思いません。私が御心のところにいるならば、私はね、大きく用いられます。主の御心、主の働きでね。しかし御心のところにいないならば私はダメです。そしてね、御心のところにいないならば私の祝福はね、ぐーっと減るでしょう。まあ、ただ永遠の命持ってるから60点は確保してる、具体的にね。しかし御心のところにいるならば、私の喜びはね、さらに大きくなりますね。祝福になります。で、神様はそれを与えようとしています。で、確かに与えてくださいます。従うときそれを見ることができます。従うとき私たちはですね、大きな神の恵みの御手を見ることができるんですね。で、皆さんもね、死んだり軽挙すると思うんですけどもね、その時に、ああ、私の人生は素晴らしい人生だったと思ってね、言っていただきたいと。まあ、多くの方々が死ぬ時に素晴らしい人生だったって言ってますけど、私はね、確かに素晴らしい人生だったと思いますけど、最高の人生だとは思ってません。最高の人生はね、神しか与えられません。最高の人生はですね、神が私たちに用意してくださるものですね。その本当の最高を受けてね、そしてね、永遠の世界にね、行くってことはね、素晴らしい恵みであろうと、こういうふうに思うんですね。どうぞ主に従うっていうことにね、神様大きなポイントを置いているということを覚えつつね、歩んでいっていただきたいと思います。お祈りします。ただ様、お一人お一人のうちに豊かに働き、三位御用と御業を表してください。行きどころがちょっとわからない方がいらっしゃいます。その方はしっかりと教会に立ち、そして従っていくように、その時に明確なポイントが示され、人生の大きな変化をその人は見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、守護神の豊かな技と恵みがなされていきますようにお願いいたします。何か主がちょっと信じられない方がいらっしゃいます。ちょっと不信を持っているんですね。そしてね、主がこう言っていることがあります。何か不信を持っている前に、何か主がその人に何かをやってます。それを思い起こしなさい。そのことによってあなたの不信は解決されます。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御用と御業を表してください。それから信仰がですね、頭だけの方がいらっしゃいます。それはきちっと祈っていかないからです。そして従っていかないからです。祈るように、そして従うように、そしてその軌道にしっかりと乗るときに、この神様の豊かな働きの現れがその方に出てきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天皇様、お一人お一人の稼働精神に触れてください。病の霊を今すぐお一人お一人の稼働精神ください。イエス・キリストの御名によって召す病を今すぐお一人お一人の稼働精神ください。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の稼働精神を召す。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。 肺が悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳が、左の耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいました。これが癒されました。幻聴見学はちょっとある方がいらっしゃいましたが、これが取り去られました。イエスキリストの宮によって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。はい、これで終わりたいと思います。また祈りの必要な方は長老の方々が祈ってくださいますので、前の方にいらっしゃってください。また、4月の16日は、ロシア系ユダヤ人の牧師のレオン牧師が特別ゲストとして来ます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。どうもありがとうございました。